一言で現在の世界を描写するなら、どのような言葉を使うでしょうか。世界中、感染者がますます増加していることを考えると、危機という言葉は現在の世界を表していると思います。ありがたいことに、最近効果的なワクチンが開発されたそうなので、今年人々は次第に普通の生活に戻れるかもしません。しかしコロナウイルスが根絶されたとしても、世界全体は改善しないと思います。社会は悪化する傾向があるからです。それで私個人が一言で世界を描写すれば、堕落者という言葉を使うと思います。この堕落者の世界の特徴の一つは、不正行為が非常に蔓延していることです。例えば、最近、米国の大統領は、深刻な犯罪で有罪判決を受けた何人もの友人を赦免したのです。さらに、多くの国では、人種的な変換がまだ許容されています。不正行為は世界の新しい出来事ではないと思います。昔から今まで、今日に至るまで、何人も新しい人が不当に扱われてきたのです。クリスチャンたちが特に不当に阻止られたり、迫害されたしてしまっているのです。例えば、以前一緒に学んだように、第一ペトロの手紙の受信人であった一世紀の信者たちが不当に扱われてしまいました。すなわち彼らは悪いこと何もしなかったにもかかわらず、不当に悪口や非難を浴びせられてしまったのです。簡単に言えば、彼らは義のために苦しみを受けました。一世紀のクリスチャンたちをはじめ、すべての時代の信者が悪口などの迫害にどのように対応するべきかを知るために、ペトロは手紙を書き送りました。そして3章13節16節で、ペトロは信者が迫害に立ち向かう準備をするために次のようなアドバイスをくださいました。まず信者は何があってもキリストに従おうと決心するべきです。13節、14節によると、信者が不当に扱われるかもしれません。その場合は恐れてはいけません。むしろ15節、心の中でキリストを主として崇めなさい。言い換えれば、信者は何があってもキリストに従おうと決心するべきです。試練に遭う前、イエス様がよみがえられた後、弟子たちにこのようなことを言われました。私には手においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえ、あなた方といて、ありゆる国の人々を弟子としなさい。また、 父、子、聖霊の御によってバプテスマを授け、そして私があなた方に命じておいたすべてのことを彼らを守るように彼らを教えなさい。弟子たちはその時からイエス・キリストを自分の人生の主としてしました。どんなことにあっても主に従おうと決心しました。もうちょっと後で試練に会いました。見てください。使徒の働き5章を開いてください。使徒の働き5章。使徒の働き5章27節から読ませていただきたいと思います。5章27節に彼らが人たち、その彼らの、人たちを逮捕したユダヤ教の指導者たち、彼らが人たちを連れてきて、議会の中に立てさせると、大祭司は人たちを問いた出して言った。あの名によって、すなわちキリストの名によって、教えてはならないと厳しく命じておいたのに、何というのことだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の地位の責任を我々に負わせようとしているのですではないか。ペトロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖たちの神は、あなたが、十字架にかけて殺してイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君として救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神ご自身に従う者たちに応対になった聖霊もそのことを証人です。彼らはこれを聞いて、その由来人たちね、それを聞いて、怒り狂い、人たちを殺そうと図った。ところが、すべての人に尊敬されている律法学者で、カマリエルというパリサイ人が、議会の中に立ち、人たちをしばらく外に出させるように命じた。それでそれからどうしようかどうしようか分かち合って。また40節。人たちを呼んで彼らを鞭で打ち、イエスの名によって語ってはなれないと言い渡した上で釈放した。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出て行った。そして毎日宮や家々で教えイエスがキリストであることを述べ伝え続けた。ペトロはね、ユダヤ教の指導者たちにこう聞きました。人に従うより神に従うべきですか？もちろん従うべきです。だからその弟子たちにどんなことにあってもキリストに従おうと決心しましたので、箱が受けた時すでに心を用意しましたので大胆に答えることができました。もちろん人間よりキリストに従うべきです。 信じは何があってもキリストに従うと決心するべきです。ルカ6章見てください。6章。ルカ6章46節。キリストの言葉です。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。皆さん、イエス様は私の人生の主であれば、キリストに従うべきですね、私たち。どんなことあっても、その第一ペテロの言葉はその意味です。キリストをね、自分の心に性別すること。彼こそ私の主。第一ペテロ3章に戻ってくださいませんか。私たちが迫害に立ち向かう準備をするために、まず、何があってもキリストに従おうと決心するべきです。また、信じは自分の信仰を弁明できる用意をしておくべきです。15節。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そして、あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。心を用意する。なぜイエス様を信じるか、信じているかと聞かれたとき、どう答えるでしょうか。なぜ私もキリストを信じるべきかと聞かれた、どう答えるでしょうか。何を信じ、クリスチャンとして何を信じますか、具体的に何を信じますかという質問があったら答えることができますか。福音は一体何のものかと聞かれたら説明することができるですか。私たちは自分の信仰を弁明できる用意をしておくべきです。だからペトロははっきりと答えることができました。あなたに十字架にかけたキリストによみがえりました。私は帰りの証人です。だから今度私はあなたに従いません。私の主に従います。迫害を受けたから彼は何をしましたか。また前と同じように宮に戻ってまた家でキリストの言葉を伝え続けました。準備が必要でしょう。エペソ6章を開いてください。エペソ6章。エペソ6章の15節。パウロはこの箇所を書いたとき、手紙を書いたとき、獄中でした。また、ローマの兵士に、つながっていました、鎖で。だからパウロはね、その兵士を見ながら、そのローマの兵士の武器に霊的な意味を与えました。6章の15節。足には平和の福音の備えを履きなさいと書いてあります。昔、パウロの時代、ローマの兵士がね、戦場に出る前、特別なサンドル履きました。それから戦いました。では、ここでパウロは、霊的な意味を、有的な意味を、その履物に与える。信者はね、 平和の福音の備えを吐きなさい。すなわち福音を述べ伝えるためにやっぱり準備しなければいけません。それでここで私たちは福音の聖句ここも一緒に暗記しました。福音を伝える機会がいつ与えるか分からないので、やっぱりまたその時聖書を自分の聖書を持ってないかもしません。でもその靴に、平和の福音の靴に入ったら大丈夫です。意味は、まあ、ご存知のように、聖書によるとね、歩いて福音を述べ伝える人たちは、素晴らしいものと書いてあります。聖書には、当時の人はね、弟子たちをはじめイエス様の言葉を伝えるためにいろんなところに歩いていきました。私たちは時代が違いますが、弟子たちと同じようにその福音を伝えるために準備が必要です。平和の福音、福音を信じる者は神と和解されるので平和の福音と呼ばれています。ただローマの兵士たちと同じように、まず戦場に入る前、準備しなければ福音を伝える機会が与えるとき、なかなか大切に神の言葉を伝えることができない。信じは自分の信仰を弁明できる用意をしておくべきです。第2テモテ開いてください。その前すみません、ペトロの3章に戻ってください。ペトロの3章、弁明できるように用意をしてなさいという15節16節、正しい優しく慎み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。やっぱり私たちは神様の言葉を伝えるときに心の態度をすごく大切ですね。私たちは誰がキリストを信じるように納得させることはできません。議論してはいけません。ただ真理を伝えるべきです。ただね、穏やかに伝えるべきです。第2テモテ2章開いてください。第2テモテ2章24節、第2テモテ2章2章の24節、死のしもべが争うはいけません。むしろすべての人に優しくよく教え、よく忍び、反対する人たちを柔和な心で訓戒しなさい。もしかすると神は彼らに悔い改めの心を与えて真理を育たせてくださるでしょう。それで悪魔に捕らえられていた、思うままにされている人々でも目覚めて、その罠を逃れることもあるでしょう。皆さん、神様この歌詞で、ね、暗あらめの心を与えてくださいました。私たちしません。信じなさいということを伝えるべきです。大事なことですけれども、結局信者はもう一人の信者を救ることはできません。ただ喧嘩すればね、言葉でね、傷をつけたらね、 その場合ね、その人の心をね、しまってしまう。信者はね、何があってもキリストに従うと決心するべきです。また自分の信仰を弁明できる用意をしておくべきです。墓会に立ち向かう準備をするために信者はもう一つのことをするべきです。それが分かるために第一ペトロ三章に戻ってくださいませんか。三章の十六節の後半、そうすれば穏やかに弁明すれば、そうすればキリストにあるあなた方の新しい生き方を罵る人たちがあなた方をそうしたことで恥じ入れるでしょう。信者は反対者にそう知る機会を与えないために正しい生き方をするべきです。ペトロはね、2章で、同じことを教えました。見てください。第1ペトロ2章12節、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人を呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。その訪れの日は私は分かりません。二つの、可能性があると思います。まずその人はやっと分かるとき、やっと福音を理解できてイエス様を信じるとき、その人はそのあなたに対しての悪いことを思い出してやっぱり恥ずかしくなります。何々さん、私に真理を伝えたのに私はそれを受け入れなかった、私は悪口をしてしまった。もう一つ、その時その人を神様感謝します。あなたの人生を感謝します。もう一つの可能性があります。信じなくても将来すべての人は神様の前に出ます。その時福音を聞いたことを思い出す。福音を伝えた人に対しての罪も思い出す。その時その不信者はあなたが正しかったと認めます。また神様を褒めたたえます。テトス、第1ペトロ2章、今度15節見てください。15節、2章15節というのは、善を行って驚く人々を虫の心を封じることは神の御心だからです。すみません、13節から読みましょう。人の立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、また悪を行う者を罰し、善の行う者を褒めるように、王から過ごされた総督であってもそうしなさい。というのは、善を行って愚かな人々の無知の 口を封じることは神の御心だからです。正しい生活を送るなら、結局その人は恥ずかしくなります。テトス2章を開いてください。テトス、テムテの後の巻です。テトス2章、2章の7節、8節見てください。2章の7節、すべての点で自分自身が良い技の模範となり、教えにおいては純正で、意見を保ち、非難すべきところのない、健全な言葉を持ちなさい。そうすれば、敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって、恥じいることになるでしょう。第一ペテロ三章の13節から16節で、信者が迫害に立ち向かう準備をするために三つのことをするべきですね。まず信者は何があってもキリストに従おうと決心するべきです。そして自分の信仰を弁明できる用意をしておくべきです。さらに信者は反対者にそう知る機会を与えないために正しい生き方をすべきです。皆さん、正しい人生を送ったも、それに送ったからといって決して非難されるわけではありません。キリストは正しい人生を送ったのに、結局十字架に不当にかけられたけれども、聖書によると将来すべての人間は世の始めから世の終わりもみんなキリストについて大切なことを告白します。それがわかるためにピリピ2章を開いてください。ピリピ2章、ピリピ2章の6節、キリストがこの世に来られる前のこと書いてあります。8節では十字架のことが記録されていますが、私は9節から読ませていただきたいと思います。父に従って十字架で命を捨ててくださったキリストについて、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。キリスト復活された時、10節、それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリスト主であると告白し、父なる神が褒めたたえられるためです。十節でやった。三つの場所がありますね。その人。あるものは天にある。すでになくなって、その時。すでになくてイエス様を信じたもの、天国に入りました。地にあるもの、生き残ったものです。生き残ったもの。また、地の下にあるもの、それを皆さん、地獄に投げ込まれたもの。すべての人間は将来、すべての口が イエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。信者はね、イエスも自分の主とすれば、どのことあってもキリストに従おうと決心すれば、また自分の信仰を弁明するため、用意をしておくば、そして反対者にそう知る機会を与えないために正しい生き方をすれば、その時将来、すべての人は、その信者の素晴らしさを認めると思います。なぜなら、その信者はイエスを主としたからです。その3つのことを実践しましょう。もしまだイエス様は自分の心の一番の糧でなければ、今日決心しましょう。今年どのことにあっても、誰が私に反対しても、その場合私は必ず言葉通り決心に従います。またまだ福音を述べ伝えることが、どの言葉を伝えるべきか、まあ、必要だったら私は手伝いします。簡単に福音を述べ伝えるために、また必ず聖書通り日々を過ごしましょう。なんか人はね、非難しても実はね、結局その人は恥ずかしくなる。なぜなら実際は自分は間違わないからです。お祈りいたします。